今日はリウマチ内科の主治医の先生とお話を進めていきたいと思います。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はなんと先生からご質問があるということで、私ドキドキしていますけど、じゃあ先生の質問をお願いします。
は
い、
じゃあ早速ですけども、はい、まあ、こちらも一度聞いてみたいなと思ったことなんですけど、
はい、
まあ、今までで、まあ、医療関係者からの言葉で、まあ、嬉しかったことと嫌だったことを、まあ、なんか挙げていただけるといいなと思って質問させていただきました。
なんか先生からこの質問をねしようかなって言われた時から私ずっと考えてて、で考えれば考えるほど、うん、あ、これ収録徹夜になるなっていうぐらい思いついちゃったので
そんなにあるんですね
だから今日は厳選して、はい、嫌だったことを3つ、はい、嬉しかったことを3つ、
はい、
選んできました。
はい、ありがとうございます。
でそれでも長くなりそうなので、とりあえず嫌だったこと3つを前半ということで、はい、で嬉しかったこと3つを後半と、うん、2回に分けて、
先
そうですね、うん、じゃあお話、はい、したいと思います。まず嫌だったこと3つなんですけど、うん、やっぱり最初、うん、リウマチですよって言われたのが19歳だったんですね、うん、今からもう25年ぐらい前なんですけど、うん、その時のショックってやっぱすごい大きくって、うん、でその時に最初の頃に出会って先生の言葉が、うん、大丈夫よって、うん、リウマチでも5年後にはいい車椅子ができるし、うん、10年後にはねいいねベッドができるからって言われたんですよ、うん、なんかね、うん、あ私は5年後には車椅子乗ってて、うん、10年後にはもう寝たきりの状態なんだってね、うん、言われてる気がして ね、
うね、うん、
もうそれはすっごいショックでした、うん、もうだからそれが呪いの言葉みたいに自分の中に染み込んじゃって、うん、でなんかこれから先ね就職もできないんだろうなとか、うん、結婚もできないんだろうな、うん、出産もできないんだろうなっていうね、うん、もうそういう気持ちに陥ってしまったからね、うん、その言葉はちょっときつかったです ね、
そうですね、最初の時だからね、なおさらですね、病気のこともまだあまりわからない時にね、
そうなんですよ、
ちょっとつらかったかもしれないですね。
なんかそういうその治療法とかお薬とかも、うん、まだまだ ね、
ね
進んでない時代だったのかなっていうのもあるんだけど、
確かにね、もう25年前って多分今とは全く治療法も違うので、うん、今だったらねまた違う言葉がかけられたのかもしれないですけどね。
そうですよね、うん、なんかその頃はあもう不治の病にかかってしまったんだっていうショックが大きくて、
うんう
ん、なんかどんなお医者さんの言葉もぐさぐさ刺さってましたね。
なるほどね、
2つ目なんですけど、うん、これはですね私がもう結婚してからなので、自分も少し大人になってて、うん、自分でもいろいろ調べ始めてた頃なんですけど、うん、その時に初めて会う先生から、うん、首の手術を勧められたんですよ、
うん、
でね、なんかその初めて会う先生に手術を勧められるっていうのがすごいまずショックだったんですけど、その時によしこれはセカンドオピニオンだと思って、で自分で調べて、それ札幌だったんですけど、札幌で一番と呼ばれる整形外科の病院で、それまで東京に住んでたので、東京で私のことを見てくださってた主治医の先生と2人にねセカンドオピニオンを取りに行こうって思ったんです、
うんうん、
で札幌の方の整形外科の先生はすごいスムーズにトントントンって検査してくれて、うんうん、あ大丈夫今まだ手術いらないよって言ってくれて、ポンって結果が出たんですよ、うんうん、そしたらねこの主治医、東京の主治医の先生の方の病院がもうすごいびっくりするような対応だったんです。で病院、東京の病院に札幌から電話して、で受付の人に〇〇先生のご意見が伺いたいので、うん、こうこうこういう事情で札幌から今電話をしていますと言ったら、うん、あちょっとお待ちくださいねって言われて、なんといきなりそこの院長に電話が変わったんですよ、
うん、
そしたらね院長が電話に出るなり、うん、あんたねって、 今の先生の診断が気に食わないからって、うん、こそこそ連絡するなんて、うん、患者の風上にも置けんわって電話口で怒鳴られたんです。で私びっくりして、うん、いや先生違うんですって、うん、こっちの先生にはちゃんともうレントゲンもね、うん、準備していただいててね、うん、聞いておいでっていう了解をね、うん、取ってますって、うん、でどういうね、まあ、手続き踏んだらいいかと思って受付の方にお電話しましたって、うん、丁寧に説明したら、うん、今忙しいってガチャンって切られたんです。もうなんかねあれセカンドオピニオンって知らないのかなって思って。 で、 ね、でもこっちとしても命に関わる問題だからどうしてもセカンドオピニオン取りたいと思ってもうもうイライラしながらも一生懸命対応して結局セカンドオピニオンは取れたんですけど、でもその時のその病院の対応はね、
最初の対応でね結構
びっくり、うん、だからなんかセカンドオピニオンって15年前ってまだそんなに考えられてなかったのかな。
今ではまあそんなにこう、ね、メジャーではないですけど、うん、でも前だともっとねそういう壁があったのかもしれない
ですよ ね、 ですよね。だから今は割と病院にセカンドオピニオン専門の、
ね、
窓口があったりするからいい時代になったな、
うん、そうですよね、うん、確かにセカンドオピニオン外来っていう言葉も多分なかったと思うので。
そうですよ ね、 ですね、うん、大変な時代だったなって。そう、
ね、なんか先ほどの最初の話が25年前で次が19年でね、うん、時代がまだまだって感じですね。
そうですよね、うん、で、まあ、3つ目なんですけど、うん、この3つ目の言葉はね、うん、いろんな先生に言われたんです。あ、うん、だからねなんかまたそれ言うのかぐらいの聞き飽きたぐらいの言葉なんですけど、うんうんうん、とりあえず手術しましょうかっていう言葉
です。とりあえず、ね、
とりあえずもうこのとりあえずが嫌いで、
なるほど、
だってこっちとしては命がけで人生かかってることじゃないですか、うん、手術って、うん、でもなんかその整形外科の先生にしてはなんかね、うん、なんかとりあえず今手術しとかないともっとひどくなるよとか、うん、でとりあえずまだ若いから買い物にも行きたいでしょう、うん、手術しようよとか、うん、でなんかこんなね、体が動かなくなるまで何してたんだと、うん、でそんなね今手術したからってね歩けるようにはならないかもしれないよって、でも手術しないと今の状態は変えられないだろうからとりあえずするみたいな
とりあえず、ね、
そう、そのとりあえずをちょっとやめてくんないかなと思って、
ね、ちょっとそれは私もちょっと気をつけないといけないなと思いますね。とりあえずはつい使ってしまうかもしれないですね。うん、そうですね。聞く方はね、
そうなんです、
軽く足が出る気になりますもんね。
そうなんです、
そういうつもりじゃないと思っても確かにとりあえずは使いやすい言葉でね、気をつけないといけないなと思いますね。
なんか先生たちとしてはその私の症状が軽いと思ってるから手術でなんとかなるよの窃盗語としてとりあえずなのかもしれないけど、手術を受ける側としてはもうどんな小さな、ね、手術でもねやっぱり怖いし、
そうですね、
しっかり考えてからやりたいことじゃないですか。
だから治療法はそうね、手術じゃなくて、うん、まあ、薬にしても、
ね、あ、そうですね、
ね、新しい薬始める時とりあえずこれ飲んどいてって言われても、うん、とりあえずじゃないもんね。
そうなんですよね。だからねやっぱそこがやっぱその医療を施す側と
受ける側の違いよね。
そうそう、大きな違いかな。
確かに最後のは特にちょっと心に染みましたね。ここ気をつけます。
いや先生はないですよ。でもねなんかそういうこうなんていうのかな、患者側の、
うんうんうん、
まあ、患者側の被害妄想も大きいかもしれないんですけど、うん、でもね言われてドキッとする言葉っていうのはね、やっぱり心に残っちゃうから、
そうですね、
それが、ね、
う
ん、体調にも影響しかねない病気だから、
そうそうそう、うん、確かにそうよね、う
ん、なんかその辺はね
気をつけとかんというかね。
そうですね、
そんな言葉もね、なるほど、わかりました、
はい、じゃあこれが
3つ嫌なこと
でした。じゃあ一旦ここで前半終了します。